皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はアスティなどを運営する JR 東海静岡開発社長の小野隆さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。 JR 東海静岡開発の小野です。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、 JR 東海静岡開発社長の小野隆さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。小野さんは昭和25年のお生まれで、大分県大分市のご出身です。九州大学法学部をご卒業後、日本工業銀行へ入行、現金出納、産業調査部などで勤務。その後 JR 東海へ転職、取締役などを歴任後、昨年6月 JR 東海静岡開発社長に就任されました。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、小野さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、
よろしく。今説明を聞いておりますと、大分県大分市のご出身ということですね。
はい、
そうですね。まあ、大分県というのも気候もいいし、温泉もたくさんありますし、観光地いっぱいありますしですね、いいところですね。
そうですね。そういう意味で静岡県と似たところがありまして、温暖で、また静岡県は伊豆がありますので、うん、同じように大分も別府の温泉があったりということで、割と似ているかもしれません
ね。そうですね。感じとしては似てるし、うん、特に山の目ハイウェイなんていうのはね、いいですね。あの辺りなんかね、もう、はい、湯布院とかね、あの辺なんかもいいかなっていうふうに思いますし、なんせ温泉がねたくさんあるということでは、全国トップクラスじゃないですかね。
そうですね。私が聞きますところ、日本は有名な温泉多いですけれども、いわゆるお湯の量、湯量ですね、これはもう圧倒的に別府温泉というのが豊富らしくてですね、うん、今でもあの辺をこう観光して回りますと、もう本当にあちこちで白い煙が上がってるという、うん、そういうところですね。
昭和25年の生まれということで、ちょうど大学紛争の頃大学におられた、その後になるんですか。
そうなんですね。まさに大学紛争がピークを迎えたところでございまして、昔のテレビの映像をこう、記憶をたどるとですね、いわゆる東京の方で安田講堂というのがですね、まあ全国の象徴だったと思うんですけど、そこがこうやっぱり機動隊が入ってっていう、シーンでですね、結局まあ東京大学は入試が中止になるというですね、大変当時としては非常に
異常事態、
そういうことですね。はい、
まあ一つの時代を隠した時というふうに言ってもいいのかもしれませんね。
そう思います。
そうですか。小野さんは大分県を中心に、まあ、いろんなところをその点々として歩いたと、まあ、お父さんの仕事の関係ということになるんでしょうか。
はい、まあ、父親が地方公務員だったんですけれども、大分県以外にも東京や福岡というところでも、仕事をする機会があったんですけども、 今ですと単身赴任なんでしょうけど、どうも父親は常に家族がそばにいないとどうもダメなタイプでですね、わずかな期間でも子供家族を連れていくということで、その関係で小学校6年間で5回転校するという、まあ珍しいといえば珍しい
年間で5回ですか、
経験をいたしました。
そういう話ですね。はあ、しかし逆にはそれだけ多くの友達ができたっていうことでしょうけど、しかし1年ぐらいで変わっていくとちょっと薄らいじゃうかもしれませんね。
そうなんですね。やはり大勢の友達を作るとこまではいきませんでしたけれど、ただまあおかげさまで生涯付き合えるような友人にも、一方で恵まれたということはあります。
なるほどね。まあしかし、まあ、いわゆる今でいう転勤族っていうのは厳しいですよね。これしょうがないですね、仕事のね。
そうですね。
でもお父様の言われたその家族を連れていかなきゃいかんっていうのはね、やっぱりある意味で言うと、本質をついてるかもしれませんね。今の社会じゃ非常に難しいんですけどね、入試とかいろんなことがあって、
はい、私も非常に大事だと思います。自分自身が単身赴任という生活をすることも実際あったんですけど、やっぱり家族の絆っていうのは一緒にいるというのはもう変えがたいというふうに思されましたですね。
そうですね、はい、人間の生きていく一つの基本的な何ていうか単元っていうか単位だっていうふうに思いますよね、はい、家族っていうのはそこから始まるということなんでしょうか、はい、だけど考えてみるとちょうどその頃テレビドラマになってなんかしたオールウェイズ三丁目の夕日、あの頃のイメージっていうことなんでしょうか。
そうですね、非常にほのぼのとしたという表現が当たるのかもしれませんけれど、あの映画が割とヒットをして、うん、またシリーズの第3作もできるようなので、うん、楽しみにしてますけど、あの時がちょうど東京タワーができる昭和34年という年だったんですけど、うん、その年に私もたまたま九州から出て行ってですね、同じ経験を小学2年生でやりましたので、いわば主人公と同じという、うん、そんな昭和34年でございました。
ジャガー龍之介とかいろんな、ね、面白いキャラクターのあるいは子供さんとかね、
そうですね、
いろんなそれから集団就職した女の子とかね、はい、懐かしいです。私も2回とか3回見て、あれ見るとね、なんとなくやっぱり涙腺という涙腺が緩むっていうかね、そういう感じありましたね。いや、
よくわかります、あの時のテレビが来たら隣近所みんな集まってきてですねで、見えなくなるとテレビを叩いて直すとかですねよくわかります、
でもまあその後若干中学高校は落ち着いてやっぱり大分におられたようですけれども、その後九州大学の法学部を出られた。
大分ってとこは私の時代はまだ予備校もないっていう学習塾ももちろんないという、そういう、まあ、時代であり年でしたので、やっぱり何としてもこう現役で大学に入らないと大変なことになるというですね、先生も大変熱心に教えていただいて、まあ、なんとか入れたということだろうと思います。
全体として小野さんの雰囲気というか、なんて言いますか、感性っていうか、大分県地元ふるさとへの思い入れって言いますかね、感情が非常にあるような感じがしますね。
そうですね、やっぱり地元に残った人間と違ってですね、高校卒業した時からはもうずっと大分離れてますので、それだけにいろんな意味でこう懐かしいし、まあ何かあった時にはこう思い出してですね、心のよすがになるという、まさにふるさとという感じですね。
宇佐神宮なんかも私行ったことありますし、工場の月なんかもね、武田城、岡城っていうんですかね、
はい、
から日露戦争の広瀬武雄、杉野は伊豆子っていう、
そうなんですね、坂
の上とかね、はい、とっても素晴らしいあれですね、人材を輩出してるっていうところですかね。それから卒業され大学を卒業されて、まあ就職ということになるんですけれども、銀行、日本工業銀行へ入られた。
そうです
ね。ということで、まあ、昔で言うと鉱銀ですよね。
そうでございます。
どうしてもまた、まだいろんなメーカーとか商社とかいろいろあったと思いますけれど。
はい。まあそこに行くにはですね、きっかけとして高校生ぐらいの時に、まあ父が読んでおりました雑誌の中で、この銀行の頭取が紹介されておりまして、その対談の中でまあいろいろ産業界のまあお役に立つといいますか、あるいはこう人材派遣といいますか、そんなことが一つの特徴のような銀行と知りまして、少し変わってるなということで興味を持ちまして、受けてみましたら、どうも運の強い人生を歩いているようで幸い合格をいたしまして、入らせていただいたと。
もっともその頃は、まあ、旧大の法学部出て就職はね、青たがりっていうかなんかよく分かりませんけれども、もう大学入った当時にそのどこ行こうかって決めちゃったって別に問題はなかったような時代でもあったんでしょうかね。
そうですね。
行動成長前夜っていうのは、
オイルショックの直前になりますので、非常に景気がいいという状況で、いや宮川さんおっしゃられるようにですね、今の学生さんには本当に怒られるかもしれませんけれどもどこでも、まあ、行けるっていう、学生としては大変ありがたい。結果的に大学の3年生の冬休みでなんと内定してしまうというですねそんな時代でございました。
なるほどね。
爽やか談話室は JR 東海静岡開発社長の小野隆さんをお招きしております。
小野さん、それで、まあ、公銀入られたということで、当時の頭取は中山素平さん。
そうですね、中山素平さんという、なかなか有名な方から、 その次にですね、正宗勲さんという方がトップの頭取を務めておりまして、この方は文学者で正宗白鳥という文学者がおりますけれども、その方の甥になる方で、大変こう温和で、やっぱりそうですね、銀行の頭取でありますけれど、なんとなく文化的な香りを感じるような人がトップでいらっしゃいました。
うん、まあ公銀っていう銀行の性格そのものはね、ちょっと普通の都市銀行と違うようなところがありました。役割としてね、国策的な意味合いっていうのはかなり強かった、
うん、そうでございますね。いわゆる明治時代の殖産工業というのを学校で、学んだりしますけれども、その時にいわゆるインダストリーの方の工業ですね、うん、こちらを、まあ、応援するために作られたのが工業銀行と。で、農業の方を国として応援するために作られたのが日本勧業銀行という、まあこの明治時代の殖産工業の中で生まれたということでございます。
なるほどね。ところでその銀行に入られてね、何をおやりになってるんですか、最初の頃は。
そうなんですね。これはどんな会社仕事でもやっぱり1年生の仕事っていうのは本当に何て言いますかね、雑巾がけからともいろんな言い方をしますけど、私の場合も本当にお札の勘定をするというですね、札勘と言いますけれども、それをまさに現金をですね、毎日毎日扱うような。
札勘っていうんですか。
はい、仕事を。
なんか全然そっけない名前ですね。じゃあその現金輸送とかそういうこともやったりなんかいろいろ。
そうなんですね。当時これもテレビでザ・ガードマンという番組が
古い
ヒットをしてましてですね、いろんなドラマがあるんですけど、本当の銀行の場合あまりドラマがあってはこれは大変なことで、安全に現金を輸送するんですけれども、これがやはりきちんと無線車になっておりまして、銀行から日銀まで行く間にですね、その間ただいま極超通貨とかですね、ポイントポイントでこう安全確認をすると、こんなことでやるもんですから、最初は面白がってやっておりました。
確か主役が宇津井かなんかだった。
そうですね、宇津井とか、
ね、かっこよかったですね、はい、なかなかね、私も一生懸命見ましたけれども。 結局その後若干東海旅客鉄道株式会社へ出向されたということですけれども、まあ、いわゆる現在の JR ですね。
はい、そうです。
JR 東海ですか。
はい、
どういうきっかけでそちらに出向、まあ、これはね社名でしょうからね、どうしようもないんでしょうけれども。
はい、私自身できれば銀行以外の分野でもいろんな経験ができればと思っておりましたので、大変私としては嬉しかったわけですし、からちょうど国鉄から JR になるということで、私は JR 東海という会社にお邪魔をしたわけですけれども、こちらも今までの、まあ、国鉄から今度は民間会社として、自由にいろんな鉄道以外の関連事業もやりなさいというようなことで、そういう意味で、まあ、民間から私も含め何人かですね、お邪魔をさせていただいて一緒に仕事をしたと、こういうことでございます。
結局それから一旦、まあ、また工銀へ戻られて、それから再度今度本格的にですね JR 東海に入社したっていうのは、これはご本人の今のお話のように希望でもあったわけです。
そうですね、私も最初の時はまだ若かったので、引き続き銀行に一度戻って仕事はしましたけれど、やはり JR 東海のやっぱりこう、エネルギーとかですね、あるいはちょうど出向した時が JR 東海ができたばかりの、時に早々期に仕事をご一緒しましたので、やはり皆さんとこう同じ釜の飯という気持ちも大変強くてですね、なんとか機会があればもう一度やりたいなという希望はございました。
その頃はどうなんですか、名古屋の大きなタワーがありますよね。タワーを作る計画ができた頃ですね、作ってるあたりですか。
そうですね、昨年10周年を迎えましたけど、2000年
そんな経つんですか
に、タワーズという、まあ、結構大きなものがですね立ち上がりまして、その 1,2 年前から一緒に取り組んだということでございます。
まあ、しかし、まあ、自分でねそういうふうに違った仕事もやりたいということで、まあ、いわば転社した。金融とですね、その、まあ、鉄道、まあ、鉄道本体、いわゆる純粋の言い方おかしいんですよ、ポッポ屋さんってよく言うんですけど、それとは違った分野のね、その旅客運送ということなんですけど、これに対して違和感とかそういうことよりも、むしろそれを楽しみにしたっていう感じでしょうか。
そうですね、非常にありがたいことですけど、私自身は大変楽しくですね、JR の仕事も取り組むことができて、本当に幸せだなと思っております。
いい人生を送られたなって私どもね拝見しててそういうふうに思うんですけれども、まあ普通の場合はね、全く分野が違うところに行くと若干その歴史とか文化とか風土が違うということで違和感を覚える人が多いんですけど、そういうことは全然なかった。
そうですね、私も最初行くときは旧国鉄から JR になったわけですので、今宮川さんおっしゃるように少し硬い大変なとこかなということを思わないでもなかったんですけれども、逆に驚くぐらいオープンでですね、本当に外から来たものも全くそんなことは感じさせられないぐらいですね、本当に同じ仲間ということで、迎えていただき、そういうふうにお付き合いをしていただいたので、全く違和感はなかったですね。
いいですね。それでちょっと変わったことを聞きますけど、経歴を拝見させていただきますと、独立行政法人の国立病院機構っていうのがありますよね。これの非常勤幹事っていうのはなんでそういうことになるんですか。
はい、こちらもまあ、いろんな意味で世の中のお役に立てばと思ってるんですけど、やはり全国に今144の国立病院がありまして、こちらももともとは厚生労働省直轄のまさに国立病院だったわけですけれども、平成16年に独立行政法人ということで、より機動的に あるいはよりその透明性を持ってということで、一つの組織体として運営されるようになりまして、まあ、いわば国鉄が JR になったようなイメージと思っていただけると思うんですけど、したがってこちらでも独立行政法人という組織になるときにあたりまして、やはり民間から少し非常勤ではありますけれども、いろんな意見を言う人を、入ってほしいということで、多分 JR が見本になるというふうにお考えになったのかと思いますが、そういうお声がかかりまして、私が、いわゆる企業で言えば監査役というそんな職務だと思います。
幹事っていうことでしょうか、はい、非常勤幹事、
はい、そうでございます。
しかし選ばれてそこへね送り込まれて、まあ非常勤ではありますけれどもね、それをきちんと務めてるっていうのはすごいことですね、やっぱりね。
FM ハイ爽やか談話室、JR 東海静岡開発社長の小野隆さんにお話を伺っています。
まあ、小野さん、その独立行政法人の国鉄機構の非常勤幹事は、これはまあ非常勤ですからですけど、その後もずっと JR 東海に席を置きながら、まあ、いろんな仕事をやられて、昨年の6月たまたま静岡へ転勤になったっていうよりも、まあ、お名前はですね、JR 東海静岡開発株式会社って言っても、え、なんだそれはっていう人が多いんですアスティって言うと、あ、そうかってこういうふうにね。
そうですね、
だから通称僕らアスティって言うんですけどね、はい、正式な名前って聞かれるとちょっとわからないんですけどね、まあ、そこの社長になられたと。
そうです、
ね、いうことですけれども、どうなんですか、静岡という土地っていうか土地勘って言いますかね、足を踏み入れたっていうことは前からよくあったんですか。
そうですね、出張なんかでは何度も来たことがありますけれども、実際自分が職場に、静岡の職場に勤めるというのは初めての経験になります。
なるほどね。でしかも、まあ、社長ということで最高責任者ということのようですけど、いわゆるアスティのね社長っていうのは一体何をやるということでしょうか。
そうですね、私も模索をしながらということですけれども、まあ、何よりも駅の中にある、いわゆる商業施設でございますので、やはり鉄道の運営とともに、やはり一つのお客様へのサービスと、こういうことでございますので、まあ、通常のお店のサービスに加えて、やはり鉄道をご利用になるお客様がよりまたそこで、便利だというふうに感じていただける、そういう意識はかなり強く持ってやっております。
うん、しかし、まあ、いわゆるテナントさんがたくさんいるわけでしょ。まあ、テナントさんっていうのは、まあ、いろんなタイプがありますよね。仕事の分野も違うし、そういうものを、まあ、うまくまとめてね行くっていう役割も非常に重要でしょうし、また大変な面もあるんでしょうね。
そうでございますね。テナントさんにとっては一つ一つ自分のお店のやはりサービスとか経営ということはありますけれども、宮川さんおっしゃられるように静岡駅ですと私どものアスティで約60店舗ございますけれども、
静岡に60店舗もあるんです
か。はい、ございます。でこのやはり60店舗のアスティというものに対するお客様のイメージがやはりいいものになってほしいということにおいては、一つ一つの店舗の皆さんのご努力もありますけれども、60店舗全体としてやっぱりアスティというものに対するご評価をいただき、まあ、満足をいかに提供できるかということを、まあ、我々がやらなきゃいけない使命だと思っております。
まあ、JR 東海一連のアソシアターミナルホテルですね、それからパルシェもありますよね、それからアスティもあります、そこに飲食店なんてありますね。私もアスティの飲食店のあの辺りはよく行くんですけれどもね、まあ、それぞれ競い合ってるっていうか特徴を打ち出してるっていうことで、選択の幅が広いっていうのは消費者にとっていいことですね。
そうですね、いろんなニーズがございますし、それから年齢層ですとか目的が出張であったり通勤通学であったりということですから、やはりいろんなニーズにお答えができるというものをできるだけご提供したいと思っ ております。
あの今そのエリアの中にですね、まあ、ビルって言ったらいいのかよく分かりませんけど、テナントビルって言ったらいいか、いくつ、どういうところに持っておられるんですか。
私どもの会社で、やっておりますのは、この静岡駅のアスティを、まあ、代表としまして、県内にあります、東海道線ですとか、身延線、御殿場線と、こういった駅の中にもいくつか、商業店舗のテナントさんがいらっしゃいまして、そういうところも私どもの会社での経営ということになります。
なるほどね。そうすると、まあ、JR 東海のエリアの中で静岡県内においては、主要な駅っていうか都市っていうか、そこには大体そういうものを持っておられるということになるんですか。
はい、そうです。
なるほどね。またそのも仕事の分野としては広いですね。
そうですね。エリア的には静岡県っていうのは、こう、非常に大きな県、特に横に、東西に、はい、長いということで、わかりやすく言いますと、西側は、浜松は別会社になりますので、浜松から東に向かって、三島までという、この東海道線エリアは、大体私どもで、運営をしているということになります。うん、
まあ、大変きちんとね、運営経営をされているというふうなことをお聞きするんですけれども、まあ、これは歴代のね、社長さん方がきちっと、まあ、JR の人ってなかなか優秀な人が多いなって私はいつもね、たまたま同じロータリークラブで、まあ、小野さんも一緒なんですけれども、はい、お会いした中で皆さん本当にきちんとしてるなって、仕事もできるし、売り目たらしいジェントルマンだなっていうふうに思うんですけど、
ありがとうございます
まあ、最後に私ども FM ハイヤーですね、まあ、今般東日本大震災ということでですね、本当に悲惨なことが起こって、もう鎮魂の思いは私ども人一倍思うんですけれども、まあ、そういう中で地域社会、狭い社会をですねエリアとしているその国からの免許事業で仕事をやっている放送ですけれども、私ども FM ハイに対するなんか注文って言いますかね、希望っていうのがあったら一言お聞かせいただけますか。
はい、一つは今回の大震災、本当に険悪なことだったんですけれども、やはり放送メディアでもラジオというものの価値が非常に改めて見直されたということは良かったと思います。それから2点目は、非常にコミュニティに近いところでやっておられるお仕事です。その中で例えば静岡県の中にですね、文学館というものがですね、実は23ほどあるとインターネットで分かったんですけど、これは意外と都道府県の中で多い方だろうなということで、静岡県にいらっしゃる方でもそのすべてとかですね、どんなものがあるかというのは意外とご存じないかもしれません。こういったやはり自分の県の財産、こういったものを、まあ、例えばシリーズでですねご紹介していただいたりすると、まあ、いいのかなと、そんなことも思ったりします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今朝の爽やか談話室は JR 東海静岡開発社長の小野隆さんを迎えしてお話を伺いました。小野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。